ジオボンズカフェ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしておりますということで、はい、あのですね、
はい、
あの当ラジオ局にはですね、
はい、
あのカフェというのがありまして、
はい、まあ、
あのまあ局がラジオカフェっていうぐらいですから、カフェがなければ、
はい、
でこの番組はボンズカフェっていうねついてますけど、そのカフェに、
はい、
あのラジオプログラムがね置いてます。
はい、置いてますね。番
組表見たことありますか、のずちゃん。
ありますよ。もちろん
ね、これコーヒー飲みながら皆さんこう見てはるんでしょうかね。
はい、
もらって帰る人もいるんでしょうけど、
もちろん
改めて見ますとね、
はい、
ようけ番組やってますね。
そうですね、これ100ぐらいあるって聞きましたね。
これ海田さんも
ラジプロ
ありがとうございます。まあ春めいておりますので、
ね、春めいておりますね。
これあの海田さん、お聞きになったことありますか、この番組どれか。
あ、まあ時々。
そうですか、はい、
ラジオね、乗ってる時、車乗ってる時に、
車でね移動するときは、まあ、なるだけ聞くようにしとるんですけど、は
い、
ええ、
なるだけも聞いてないんですけどね、
私。あの時が向いた時だけそんな正直にボララジというのもね時々、
はい、
どうやけボララジと僕タイミング合うんですよね。かけるとボララジなんですけど、
ちょうど月曜日の2時半から2時45分頃に車に乗っていらっしゃるんですね。
どういうわけでもないんですけどいつもボララジを
ご縁があ
るんですね。
ボララジなんですか、ボランティアラジオ。
あったかハートをつなぐボランティア入門番組、
はい、
あの立命館大学のボララジ制作チームということで、こんな他の番組を紹介するなんてボンズカフェ太っ腹です ね。
なんて良心的
他の番組ボンズカフェ紹介せんよ、なかなか。それ同じボンさんでね、あの普天さんでね、この嵐山に小荒和尚ってケッテの和尚がいますね、はい、大先輩ですけど、
はい、
あのその和尚もやってありますわ。聞かれたことありますか。
あります。
ありますか、はい、こちらあの火曜火曜ちょっとチャットやで、
ちょっとチャット
これあのひとみさんと普天さんの、
はい、
コミカルなね掛け合いトーク、
はい、
やってはりますと。これが毎週毎月第2と第4火曜日というね、うんうん、まあ、そんなもういろいろ網羅しておりますのでね、
はい、
まあ、あのラジオを聞いたことない人はですね、まあ、この私の今のこの宣伝も聞かないわけなんですけど
そうですね、
万が一誰か一人が聞いていました、一人から物事が始まるので、
はい、
でしょ。
なんでそう紹介されてるんですか、今日。なんかですか、
ラジオというのがいかにね大事か。
あ、そういうことですか。
それもあるし、ちょっとゲストと引っかかってるところもあります。もう一つはですね、ラジオカフェが4周年よ、ね、
そうです、4周年迎えました。
それが大事なんです、ね、まあ、そういうことで、
おめでとう、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
ね、まあ、私たちに特別、まあ、あのコメント録音することもなく、この生放送でいつもあのおめでとうございますと言ってるんですけど去年もなんかそんな言ってました、
ね、3周年の時に、
特別録音することもなく何度も言うようで申し訳ないですけど、でもまあこういったプログラムね、その 今言いましたラジオカフェに置いてあるのを、はい、ぜひ持って帰っていただきましてですね、
はい、
まあ、中にはネット配信してるのもありますし、
そうです ね、
オンエアが聞ける方も車ですとバッチリ聞きます、
うん、そうですね、かなり広範囲で。
ラジオカフェはやっぱ車で聞くら FM と、
はいはい、
だから車乗ってる時に聞いて心地のいい番組をどんどん増やしていかなきゃいけません。
なるほど、
力入ってますね杉岡、今日は。
そうですねいい感じですよ
いい感じですか。
私も今毎日 4,5 時間飽和して疲れてます任せます
お疲れのところ
そんなに飽和してるんですか。
いや今一昨日からちょっと春の内部一般公開ってやってましたね。
なんか今朝昨日ですね歴史会でやってましたね、
3ラウンドやってますんで毎日。
あ、そうですか
1時間半を3回みたいな、
ね、道場陽道さんが。
そしたらね、一昨日ね、
はい、
喋ってたら、
はい、
九州から来た人が、
はあ、
毎週これネットで聞いてます。
あれも、
ありがとうございます。
すいません、それお聞きになってくるのは多分梶田さんのファンなんですけどすいません、まあ、僕がそれを潰してるんです。すいません、もう本当に梶田ファンの皆さん本当に申し訳ございません。
喜んでいただき
ます。いや、そうですか、ありがとうございます、まあ、これからもね応援していただきたいなと思うわけでございますけども、はい、今日はですね、
はい、
4月第1週目、第1週目と言いますと、私のこのコーナー行きたいんですけども、今日まあ一応、はい、まあどっちでもよかったんですけど
いやいやいやや
りましょうやりましょう。
毎月楽しみにしてる人がいます、
ね、いません、そんな誰、誰もいません。僕が楽しみにしてるだけのこのコーナー行ってみたいと思いますけども、おたけびのコーナーでございます、
はい、
ね、水若エリオのまだまだ 知れませんっていうで、今日は全部僕がやりましたけど、
はい、
これあのまたのずちゃん今度手伝ってください。
はい、手伝います、はい、ね、すいません。
いいんですよ。あのこれもジングル特別に録音することなんかの、
はい、
生で
いいじゃないですか。生で毎回違うものを、はい、
そうなんですね。ですからもうその時その時で変わるわけなんですけど、あの私シネマ大好き、映画大好き少年から始まり、はい、私がね、
はい、
初めて映画を見たのはいつかご存知ですか？
いや、あの今初めて
そうです、僕も初めて言いました。あの私の住んでる土田舎亀岡はですね、
はい、
今便利になりました。で私もまあ長く亀岡に住まわせていただいてるんですけども、まあいかんせん、まあ、なんつう今もまあ二股生活みたいなことしてるんですよね。で行ったり来たりしてるわけです、京都市内と。で、はい、その当時からも生まれた時からもどうやらそうしてたらしく、
はい、
その映画館というのをですね、はい、あの亀岡で当時は見ることがなかったわけですね。ですから、まあ実はあったんですね、
はい、
あったんです。やっぱり田舎にはその娯楽というものがない、昔は。でやっぱり映画というのは娯楽だったわけですね、梶田さん、
はい、
ね。ですから、はい、亀岡のその頃はもう今みたいに住宅地もないでしょ。ないんですよ。
ないことないですよ ね。
いや
住宅地なかったら
街になりますよ。そのまたそんな大体ざっとした話で、その新興住宅地じゃないです
か、ね、なんとかが丘です
よね。そういうとこです。
ありますよね、
今あります。どんどんニュータウン化してます。
どんどん何が丘何が丘言ってね。
そうです、もうなんでなんとかが丘してるんですけど、はいはい、ではその私の幼少の頃はね、はい、まあ、いわゆる旧住宅ばっかりじゃないですか。間々田んぼですやん、
はい、
そんな中に映画館があったんですね。
あったんですか。
はい、私はあの幼少の折にですね、
はい、
あのまあ、下京区にも寺がありましたもんですから、
はい、
こっち来た時にはその近所のお兄ちゃんと、あのそのお兄ちゃんとね、こう映画館行ったのは、
はい、
もう京都市内松竹座とか行きましたよ、
うん、
だからまあそれは何言ってたかというと、やっぱりその怪獣映画とか、
はい、
そんなんですよね。で私はまあ記憶に残ってるその土田舎亀岡にあった松竹座っていうのがありましてね、はい、どういうわけなんでしょうね、梶田さん。当時の映画館というのはね、便所臭いんですね。
なんでですね、トイレ管理がちゃんとできてなかったんでしょうか。
まあつまりはもうみんなそこらでしてたんでしょう。
あ、なるほど。
真っ暗けやから
見えへんからええやということで。
まあこれあのリアルな話ですけどね、僕のやっぱり幼少の頃の思い出はそれですね、はい、まあ初めて映画体験、
はい、
その亀岡のね暗い映画館に近所のお兄ちゃんに、
はい、
吸血鬼ゴケミドロがやってきたから、
結構怖そうな、
吸血鬼ゴケミドロを見に行こうと誘われ、
ゴケミドロ、
はい、これは見に行きまして、
はい、
これ額がパン割れてね、
ちょっとちっちゃい子には刺激的すぎませんか。
刺激です。それはもう今よ特撮です、走りですね。
そうですね、
そこからねその緑の液体がねボーっと、
ちょっと一人でトイレに行けなくなります。
もう今言うもうウイルスの感染と一緒ですわ。吸血鬼ゴケミドロに変身するわけです、その液が入ると。見に行きましたね、その便所臭いとこで。それがね、もしそれがおかしいのはね、田舎の映画館ですね、
はい、
吸血鬼ゴケミドロと2本立て、
はい、2本立て、
もう1本はなんでか知らんけどね、画像がずっとピンク色なんですよ。
何ですか。
はい、
よくわかんないですね。
ねえ、わかんないですよね、のずちゃんには。
はい、
画面がずっとピンク色、私のところ4つぐらいなんですよね、
はい、
5つぐらいですかね、はい。ところがその吸血鬼ゴケミドロは怖いって言いながら、
はい、
まあなんか今もストーリーはなんとなく覚えてますし、あの古いつぶらやプロのあの本とか見るとあの出てきたりなんかするんですね。つぶらやプロが作ったかどうかわかりませんけど、そういった昔の妖怪映画ですね、吸血鬼ゴケミドロっていう作品があったのは確認をしているんです、はい、だから見に行ったのは間違いない。
なるほど。
とか2本立てで、
はい、
もう1本始まったら画面がずっとピンク色なんです。
ピンク、
はい、
大人な感じですか。それは
大人な感じですね。
あ、映画デビューが、
映画デビューが、それがね、私わ、ま、かりませんよ、何さっぱりわかりません、
はい、
内容もさっぱりわかりません。なんかやたらなんかもろ肌を出した女性がですね、で僕を連れて行ったお兄ちゃんたちは吸血鬼ゴケミドリよりもそっちを見たかったんじゃないのかなと。僕は単なる出汁だったんじゃないかなと。
悪いお兄ちゃんですね。
いうようだね、そんな思い出の松竹座映画館、これまた便所臭い匂いと、
はい、
そのピンク色の画像と吸血鬼ゴケミドロの思い出がね、
すっごい印象ですね、
私の第1回の映画体験ですね、
はい、
でもこれがきっかけですかね、その映画館に入るこう、まあ、なんていうんですかね、その小さい時から抵抗がなくなったんでしょうね、
はい、
だいたい5つか、いや、あの5つ持つなんつうと暗闇怖いじゃないですか。
そうですね。
でもまあなんかそれがだんだん慣れてきて、もう7つの時にはもうすでにあの洋画を見るようになったと。
お、なんておしゃれな7歳でしょう。
おしゃれな7歳です ね、 ね、初めて見た映画が南太平洋この今ね500円で DVD 売ってますね。今 DVD がね、著作権がこう時期が切れて一気に安売ってます。
はい、そうですね、
古い名作ね。
はい、
はい、それでそのコーナーとか見に行ったり、
はい、
とかあの通販で、あの日本通販とか、なんかチョコ販とか、
何枚セットでいくらって売ってますよね。
そうそうそう、 DVD のその古いタイトルの紹介してますやん、
はい、
その時に南太平洋なんて言われると、あ、俺小学校1年の時見に行ったやつやというようなこの思い出がね、
はい、
ございますと。まあそういう経験からもう映画にどんどん入っていくんですけど、まあ実際には今さっきも言うようにね、やっぱ娯楽だというところと、
はい、
なんかしらんけどそこに散りばめられたメッセージ性っていうのは、
はい、
今もそういうやっぱり映画の選択をしてしまいますね。それとピンク色の映画となんでやねんそれは見ひんちゅうね
またまた
でもまあ、 あのそういったところへんからね、
はい、
あのなんか映画に僕の非常にこうその映画に引き込んでくれたお兄ちゃんたちには感謝しているという。
そうですね、
本当はもうあの今日は古い映画の俳優さんの話とかもしたかったんですけど、
はい、
ラジオ4周年記念ということの宣伝もしたかったので、
ありがとうございます。
半々で
そういうとなんか便所って言わなくなってね、お手洗いって言うなってから臭くなくなりましたよね、
はい、なるほど、そうですよね。
でも時々あの公園とか行くとまだ便所っていう感じのとこが残ってますよね。
あります、
お手洗いと言いたくないみたいな、
あえて便所。
のずちゃんとかその坊ちゃんトイレとか知ってんすか。
あのそう、昔の祖母の家が
坊ちゃんトイレ
でした、
あれ難しいからね、あれで
怖かったです。ちっち
ゃい頃帰り血を浴びないよね
一番
あの帰り便を、帰り便
あ、その経験はないですね。
ないですか、
はい、
まあトイレで言う話、トイレでそんな、じゃあラジオで言う話じゃないんですけどトイレじゃないやね、まあまあそういういろんなエピソードございますけども、
はい、
まあそういったね、なんかあの僕の映画大好き話はいろんな方向に行ってしまいますけども、今日はそういったゴキミドロとピンク映画の話をはい、
ね、ついでやから、あの、
何ですか、
お寺で便所のことをどういうかっていうことも、
ね、ああなるほど、なんていうか知ってますか。
なんていうんですか、接近とかですか。
おお、
やった、
まあ、当たったんですか。
あ、まあそれも使いますね。
ありがとうございます、
はい、通すとか言うんですね。
初めて聞きました、通す、
はい、
東司って書くんです。
それで
これほんまは役の名前なんですけどね、もともと禅寺のお月の人の役の名前が、その人が行く場所っていうのがだんだんそれの名前になったんですね。
なるほど
ということも、はい、ちょっと入れとこうかな。
素晴らしい、
ありがとうございます
ということで、私のまだまだ死ねませんコーナーまた続けてね、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
それでは本日の2曲目参ります。